浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今日も引き続き CM 音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしています。 CM 音楽プロデューサーの大森さんが立ち上げた CM 制作会社オンアソシエイツで大森さんの右腕としてさまざまな CM 音楽を制作されてきました。先週に引き続き仕事で交流があった印象深い人について伺おうと思ってます。
大滝さんの話で言うと、僕がアドマチック天国っていう、テレ東の番組で、その番組のあるコーナーのためにあの三軒茶屋のね、三角地帯ってい
うのちょうどあの世田谷通りと246の
三角
のところの、
でそこの歌を作ってみんな喜んでくれたんで CD も作ったんですけど、それを人づてに託して大滝さんに会うんだったら渡して、そしたらそれを聞いてからすぐメールが来まして、実は放送も見てくれたんですって。
あ、そうなんだ。
好きでよく見てるんです、だそうです、でまさかね、
あの
曲が関口君がね、と再会がねテレビだと思えなかったって言ってね、ものすごくなんか楽しそうにね、あの話してくれました。曲に関してもね、どこどこのフレーズここはいいと思うよっていうようなねことを言ってくれてありがたいなと思いましたけどね。
変な話、関口君のうちがさ、山王書房なんて日本文学のファンにとってはすごい聖地だっていうさ、本屋さんだっていうことは大滝君は知ってたの？
知らないと思います。
知ってたらまたさ、
そうなんですよ。あといいですか、ちょっと あちこち脱線するかもしれませんけど、それはね、この地元のね、我が町荒井宿っていう情報誌なんですけど、
荒井宿ってどこ、
僕が住んでる大田区の大森界隈です。
山王の。
そうです、そうです、そうです。で、僕はボランティアでその編集員をやってたんですが、その編集委員長をしてたのが和光さんで、最初の編集会議終わった後に呼び止められましてね、関口さんはですね、大滝さんとたくさんお仕事を
されてます
したんですよね、よくご存知ですねって言って、いや、実は僕は出身は岩手で、子供の頃小学生自分は大滝さんと一緒にね、同じ年でしょっちゅうチャンバラごっこしたり、相撲取ったりね、遊んでたんです。びっくりしました。でその子供の頃 の一緒に写ってる写真もね見せていただいたんですよ。まさかね、そんな近所にね、その大滝さんご縁の方がねいらっしゃると思わなかった。まあね、だから大滝さんがもっと長生きしてくれてたら、さらにいろんな話が
本当だよね、
膨らんだと思うんですけどね。
いや、本当にすごい人だったね。
本当ですね。もう一度会っていろいろ話聞きたいですね。
本当だよね。大滝君というとアレンジャー井上明さんっていう感じなんだけど、まず大森さんっていう人は、基本的に関口さんが見てどういう人だったのかしら。
仕事以外の時に移動で、大森さん車運転好きなんですよ。で僕は運転しないんですね、全く興味ないんで、いつも助手席に座ってたんですね。でその移動の時にいろんな話をちょこちょこっと聞いてましてね、そこで知ったことの中に、まず大森さんは高校時代は文芸部だったんです。
そうだよね、だって僕も亡くなられて初めて知ったんだけど、大森さんが、まあ、五木ひろきさんと同じとこで鳥郎さんのところで働き仕事されてて、で五木さんが先に小説家になられて、で大森さんはこの CM 音楽の道に行かれたんだけど、多分その時に、いや俺だって小説家にっていう気持ちがお持ちだったんじゃないかなっていう印象は受けたんだけどね。
ああ、そうですか。で一方ね、陸上部でね、走り幅跳びの選手だったんですよ。
なんか運動っていう感じはあんまりしなかったけどね、
でも足腰強いですよ。ボーリングもね、マイボール持ってて上手なんですよ。で一緒に何度もね、やったことあるんですけど、もうフォームとか バッチリ。
あ、綺麗。
ええ、うん、ですがね、勝負は私が勝ちました。
あ、そう、ええ、でも大森さんというとどっちかというと歌手、要するに声楽っていう感じで、僕はだからずっと本当は自分が歌いたかったんだけど歌の道では無理だからコマーシャル音楽をやってらっしゃるんだっていうふうに思ってたら、いや実は五木ひろきさんなんかとね一緒にいて自分も小説家になりたかったんじゃないかなって後で思うようになると、僕が思ってたイメージとはまた違うんだなっていう印象を受けたんだけど、
山梨の身延高校を出て上京した折には偶然ですけど僕の家のすぐ近所に住んでたそうなんです、もう 2,3 分の頃、そして通ってたのが音楽学校に通ったんですね。
音楽学校だった
んですか。それであの声楽です。
そうです、声楽でしょ、
結構歌うと声高いんですよ、僕一度だけギターで伴奏してくれって言われて弾いたことあるんですけどね、あのトスティのイタリア歌曲をね歌ってましたよ。
あ、そう、
音の創立パーティーの時ですけどね。ですからあの録音の時も歌の段に入ると、少し、力の入れ方が
違ってた、
そんな気がします、発声にしてもね、注文の付け方が、それは確かにありましたね、大森さんの場合ね、あとシャンソンも若い頃は聴いてて、銀パリにも行ったことがあるっていうのを、晩年にして僕びっくりしたんですけど、岸陽子さん、ともその時交流があって、岸さん出てて、で大森さんあの岸さんの歌のファンになったんじゃないでしょうかね、そのトリロさんのとこに入ったというのも、岸さんとか広瀬良平さん、大森最初ね文化放送、あそこでちょっとバイトしたりもしてたんですって。
ああそう、
それでそのまま行けばなんとなく文化放送を務められるかなっていう、まあ、そういう人もいたそうなんで、自分もそうかなと思っていた時に、広瀬良平先生から、大森君放送の仕事も面白いかもしれないけど、これからはね CM の世界も面白いぞ、広告の世界も面白いぞ、一度トリロさんと会ってみたらどうかっていうことを言われたんですって。で彼は迷ってたんで、岸さんを歌い手として三芸、トリロさんの会社ね、に紹介するっていうチャンスがあって、で行った時に君も来ないかって誘われた。
そういうあれなんだ。
そうなんですって。これは運命の一言です。運命の一言。で鳥羽さんのとこで五木さんとも会って、いろいろ仕事しますでしょ。五木さんは作詞をしたり、放送作家的なことをしたり、仲良かったみたいですね。それから考えるとね、オンになってからカモメのジョナサンっていうね、
やったよ ね。それこそ伊藤明さんが詩書いて、
そうですそうです、で樋口康夫さんがね、名曲を作って、その頃に五木さんが FM で番組持ってて、対談をね、あの大森さんに声かけるんですよ、約1時間だったと思うんですけど、それにあの立ち会ったんですがね、聞いてるとね五木さんが話してるのか大森さんが話してるのかが、ちょっと一瞬目つぶってると分かんなくなる。
ああそう、
話し方とかね声の調子とかねテンポとかがね
似てんだ、
似てるんです。だそのぐらい大森さんは五木さんと一緒の時代が濃かったんじゃないですかね、
だってラジオ関東かなんかで、五木さんと大森さんで番組作ってたらしいもん、ね、それはだから、あの構成とか、選曲とからしいけどをやってたっていう話聞いたことありますよね。
あ、そうですか、広告の世界ではある意味では文芸部のね、そういう培ったものも発揮できたんじゃないでしょうかね、ある時はね、
でもさその恩を始めて一番最初の頃その樋口康夫さんとか、でも樋口さんはどっちかというともうその前からちょっと仕事をされてたじゃないですか。
そうですね、もう10代の頃から NHK のね、ヤング101でした
っけ。だから恩が発掘したっていうか、恩が世に出した作家っていうと井上彰さんが最初かな。
そうですね、あの井上彰さんが、登場したのはまだ彼が、19ぐらいだったかもしれない。
だって小川さんがなんかイラストあじくてあのコピーライターだったのか。
あの小池和子さんっておっしゃって、アートディレクターであったりとか、やっぱり広告全般にね関わってくるようになって、で小池さんに作詞をお願いしたこともあるんですよ、で小池さん主催のパーティーかな、それで ピアノを弾きに来てたのが井上彰。
なんかあのかうう、うん、小池さんのなんか書いたのを読んだら、うん、その自分が友達と、
う
ん、そのユーブガッタフレンドかなんかを歌う時に、
う
んうん、井上君がピアノを弾いて、うんうん、でそのピアノを聴いた大森さんが、うん、あのちょっとうちにおいでよって話を、うん、声かけたっていう、
そうでした。それで、うん、最初はあの資生堂の検討用音楽のアレンジとか演奏をしてもらったんですね、うんうん、
だからその大森さんが資生堂の検討用音楽の仕事をやってたっていうことが、まあ、関口さんにしてもそうだし、井上君にしてもそうだし、あのみんなのトレーニングになってるね。
そうなんです、あそこはね、うん、全く自由にやらせてもらって、
そうだよね、
ちゃんと1時間に4本、うん、4回あの CM ナレーションをね入れればそれで OK、
何でもいいと。だからその当時流行ってた曲とかこれから流行りそうな曲とか、まあ、今までのスタンダードとか、こう自分たちの好きなようにできるわけだ、
やりましたね、うん、だから邦さんにおことの曲を作ってもらって、うん、沢井忠夫さんとかね、あの奥様に演奏してもらってたりとかね、まあ普通じゃできないことをね、
そうだよね、だから、まあ、変な話、資生堂のお金でいろんなトレーニングもできる、トライもできる、新しい人材の発掘にも役に立つとかっていう意味で、まあ恩にとっては素晴らしい財産だったわけだね。
そうですね、達郎君にもやってもらったことあるし、教授にも、うん、あのやってもらった。
あ、そうそう、坂本君もなんかこの本の中で、はい、最初の仕事は、うん、その資生堂の店頭用のもんだって言ってた、
ですから CM もね、もうある程度音楽家としての実績を積んでいるけど、CM は初めてっていう方、音で初めてやったっていう方は結構いらっしゃると思うんですね、矢野明子さんにしても坂本龍一にしても、大貫妙子にしても、皆さんオンで最初にやってもらったと思います、あとジャズ畑ではね、市川秀夫さんとか前田則夫さんに随分活躍してもらいましたね。
そうだろうな、だからそういう意味だとみんなほら既成の大御所だったり、あの有名な人だったりしてるわけだけど、井上君が変な話実績ないままにオンで起用されて出てきたっていう感じだね。
そうですね、彼もあれじゃないかな、いつから東邦音大通ってたけど、東邦音大から青山音大、音大の音は ON って書くんですけど、
そういう東邦音大に行かないで、
そうそうそうそう、
青山音大に、
そうそうそう、そういうので言うとね、大島みちるもそうです。
ああそう、
大島みちるもまだ国立音大の卒業前に CM から樋口さんの CM を聞いてね、で音に大森宛にねラブレターが届くんですよ。
ああそうだ
な、私は
それは要するにあのこういう音楽をやってる会社だってことを知って、
大森さんに、それで来ましてね、じゃあ現場もちょっと見てみるって言ったらもう喜んで、最初は市川さんの現場だったかな、それから樋口さんの現場も、最後彼女はね一科目だけね単位が足んなかったんですよ。
ああ そう、
それで1年余計に行ったんですけど、音から行きましたから。
じゃあちょっと
学歴的な。国立音大に、青山音大から国立音大に通いましたね。で、樋口さんのスコアを随分見て、
勉強されて、
勉強したんじゃないですかね。あれは青山音大のいいところでね。あと斉藤猫さんも市川さんの紹介というか、市川さんのところにジャズピアノを彼は習いに行って。あ、君芸能の作曲家だったら弦の譜面とか書けるだろうって市川さんに言われて、じゃあこれ書いてごらんって言って、自分の CM 作品の弦の部分を猫さんに言って、それであの録音したんですよ、自分でやったんだから自分で好きしろって言われてね、それが最初だったんですね、なかなか力があったので、でやがて音でもたくさん仕事してもらいました。
じゃあ関口さんにとっては、オンっていう会社、あるいは大森さんっていう存在はどんな言葉で表せば。
そうですね、あの僕がもうただただ音楽が好きで音楽の道に行きたい、音楽に携わる、あの人生を送りたいと思った時に現れてくれた神様と言っちゃあれおかしいからあの恩人ですね、それこそ恩にはあの恩人の恩も入ってますからそしていろんな言葉を残してくれていると思うんですが、その中で、一つ印象に残っているのは、 音楽プロデュース、プロデューサー、ディレクターというのはね、触媒のようなね、ものだと、まあ作曲家であったり作詞家、ミュージシャン、歌い手、いろんな方の力を得て、一つの作品を作り上げていくんだけれども、その一人一人の力が素晴らしい素敵な化学反応を起こすように手助けする、それが触媒だと、そういうことを見てたのが確かにそうだな、そう思いました。
関口直人さんとお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。大竹くんがロングバケーションのアイデアのほとんどを CM で得たという話は僕にとっても新鮮でしたし、あ、なるほどと納得もできる素晴らしい話でした。次回のゲストは今日も話題に出た井上彰さん、再び大森明夫さん、大竹英一さんについて思い出を伺います。お楽しみに。
浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス、次回もお楽しみに。